はい、こんにちは。早稲田脳神経科の藤孝弘です。今日はチャンネルで、日本でたった一人のチベット医として、活躍されています小川泰先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
日本に生まれてよかったよねっていうふうによく、まあ、言われる一方で、チベット人からは、とはいえどうして日本ってあんなに自殺者が多いのかっていうことは、すごく彼らの中で信じられない。そして嘘だ、なんかありえない話だろう、ぐらいの質問をよく受けます。
外から見ると輝かしいですけど、中入ると病んでる人が多いっていうところですかね。
だから、なんせ移植あれだけ足りて、
まあ、移植足りて地に足つけてないとすごい虚しい気持ちになってきますよね。
まあね、
移植足りてこうある程度こう地に足つけてないところが自覚できたらさらにいい状態、
うん、あ、そうなんですよ。僕そう思うんで、ちょっとやっぱり比較対象というものとして、僕チベット医学、チベット社会がある、そして日本社会の自分たちの足元をこう見つめ直すと、より日本ってすごい、なんか国になるかなっていう気がします。
日本ってこう逆にこういろんな価値観があるので、いろんな価値観がある中で、まあそういったこう緩い感じっていうのが逆にこう可能性を生むかなっていうのはありますか。
で、
逆にこう僕自身がその医学部を受かってチベットみたいな医学部だったら、ちょっと今の僕っていう医者っていうのは生まれなかったと思うし、
いや、その緩いってすごくキーワードだと思ってて、チベット医学である意味すごく限定された価値観の中で、でもそれが僕の中で最初すごい苦しみだったけども、意外と楽に、納得すると楽なんですよね。
まあ楽ですよね。分かるのはないから。
そう。ある意味ね、悩み、葛藤がなくなるんですよ。葛藤って、これをやればいいんだっていうのって、意外と自由。
これだけやっときなさいって
言ったら、そうだ、わかりやすいとそういうことです。これだけやっときなさいっていう中だと、人間ってすごくシンプルになれて、不思議とね、今までのなんか悩みがちょっとこうなくなっていくような感じ。選択の葛藤ってあるじゃないですか。日本って例えば医学っていろんな選択肢がある。例えば医療の現場でも。それが良くも悪くもある意味限られることで、楽っていうちょっと言葉ちょっと表現あれなんですけど、すごく明確になることって結構ある。チベットの医学ってある意味明確なんですよね。
そうですね。
日本ってやっぱり2000年の歴史の中でいろんなものがもう、るつぼのような中になって、今何をじゃあそこで混沌とした中で、今何をじゃあここで日本の医学として、だから西洋医学じゃない、東洋医学でもない日本の医学ってもの。僕は薬学なんで、ちょっとあんまり医学って言うといつもね、ちょっとなんか恥ずかしいんですよ。まあ薬学ってしましょう。どういう日本の薬学ってものがここで生み出せるのかなっていうのは、その。
医学って体との向き合う経験をなんかお手伝いする場なんで、文化ってものから切り離されないんですよね。文化、
そうですよね、
国の文化っていうか。
じゃあ日本の文化ってなんで、なんだっていう感じになりません？なんかこう。
なんかそれが、まあ、もう、当たり前すぎてて分かんなくなってるんで、まあ、その医療現場でも混乱してるってところですかね。例えばおじいさん、すごい90のおじいさんがいて、延命するのかしないのかっていう時に、まあ、どういうふうな死に方するのかっていうのは、家族みんな何も分かんなかったとか、このおじいさんはどういう死に方したかったのかとか、話したことなかったりとか、そういうのが分かんなくて、90ですごい今まで元気で90で倒れて、90で倒れた時に人工呼吸器つけちゃったりする人だっているわけなんですね、やっぱり。それは本当におじいさんが望んでいたことなのかどうなのかっていうところもあると思うんですけど、
まあ、そういう論議になるとね、実を言うとあんまり僕ね参加できないんですよ。その実際チベットの社会ってどう死ぬかとかってあんまりそんなに論議されない。よくね期待されるんですよ、その死に際とか、もちろんチベット社会で長僧っていう鳥に、まあ、それがよくクローズアップされるんですけど、それってある意味それほど、まあ、医学の中ではそれほど、まあ、終わって、あまりね、
投資家の選択肢ないですよね。
ないんですよ。そうなんですよ。ないことだから、あんまり議論としてない。
逆にじゃあ日本人はやっぱ選択肢が、ある。されてるから、やっぱそこら辺のことはある程度自覚していくってことも必要
な。いや、むしろ、本当にこれは、 日本の人から見ると冗談に聞こえるかもしれないけど、死に行く時って来世のことを比較的やっぱ考えますよね、
うん、
この人がだから来世、
はいはい、
どのように生まれ変わればいいかっていうような準備は確かにあります、はいはい、その亡くなっていく時とかに対して、はいはい、ただその医学の現場でよく聞かれるのが、チベット人は来世を信じるとか病の原因を前世に求めるとか確かあるんですよ、
はいはいはい、
ただそれってある意味なんだろう、日本的な原因をそこに突き詰めたりとかじゃなくて、全体を見た時の流れを、流れなんだよっていうか、
あ、はいはいはいはい、
そうさっきおっしゃったように、その流れの今ここなんだよっていうことで分かる、自分の立ち位置が分かることで得られる安心感なんですよ、
安心感ですね、
そこなんですよ、
あ、はい、
なんか前世のせいにしてるとかじゃないんですよ、はい、来世があるから今軽く感じてるってことじゃなくて、
はい、
来世もある前世もあるというその連続の中にいる妙な安心感なんですよね、はい、
ふわふわ感じゃなくて流れ
今しかないというその刹那的なものじゃない連続性を感じることによる安心感、うん、そしてチベット医学も1000年間続いている安心感、
う
ん、
あ
なんだろうしょうね、はい、そこの安心感って
そういう安心感とかそういう流れっていうのがあって治療の選択肢どうしようかなっていうのが自然に決まってくるんだと思うんですよね。
あ、そうですよね、う
ん
う
ん、はい、文化があって、
そう
で、まあ、やっぱあったんだと思うんですけど、ちょっとそういうのが今はふわふわになっちゃってて、そのあり方がふわふわになっていると、病気があった時にどういう治療法をしようかっていう時に、うん、やっぱりそれあり方が決まってないと手段が選べないですよね。
例えば医療を組み立ててもいいと思うし、
うん、
例えば日本チベットだとお経、やっぱ仏教が一番メインですので、はい、やっぱり仏教の修行できるっていうこと、例えば僕は白内障の手術 の、
うん、
国際医療団の通訳コーディネーターもやっていて、うん、まあ、彼らは何のために目が見えるようになりたいかっていう、うん、お経を読みたいんですよ。
あ、はいはいはい、
何のためにってはっきりしてるんですよ。
お経を
読めるようになりたいっていう、だからそれがやっぱり医療の中での、まあ、文化というか目的、
うん、
さっきも言ったように仏教の修行する、
うん、
そのため何のためかというと、それは下脱ってちょっと言葉がいきなりハイレベルな言葉になっちゃうんですけどもね、その時何のためにというやっぱり生きとし生けるもの全てを救うためだっていう、そういう、もちろんそれってすごく難しいことだけれども、みんながそういういい意味での建前をしっかりと崩さずに生きてるっていうのが文化、同じ目標、例えば高校に入るといつもあるじゃないですかね、教文がね、僕とか高岡高校出身の質実合憲とかね、なんかそういう一つのテーマというかの中にしっかりと向かってるってことが、うん、まあ、分かりやすく文化、例えば医学だというと、はいはい、何のためにじゃあ、
うん、
この脳だと脳の治療、
うんうんうん、
またはっきり例えばちょっとこう何かを勉強したいからとか、うん、なんかそういうのがこうお互い同じ方向を向くと文化にならないですかね。
そうです、そうですね、同じ方向に向くと文化になるんです
ね。なるよね、
はい、なので僕うちのクリニックは玄関のところに自分の健康は自分で責任持つっていうことを書いてある、
ね。それ標語なんですね。
標語。
それこの葛藤脳神、この脳神経血管の文化ですよね、
文化っていうか、そうですね、うん、自分の健康は自分で責任持つ。で、そのための、適切なアドバイスができますよっていう、
ね。ああ、なるほど。
はい。医者だから治して当然だろって来られても、ちょっと話がおかしくなるので、僕自身のスタンスとしては、人の病は他人が治せないと思ってるんで、絶対に。
言っちゃった。
そうですよ
ね。いや、そうですよね。
はい、絶対に人の病は他人が治せないので、
うん、
根本的には、
うん、
そこのところは、まあ、しっかりコンセンサスを得てここでやんないとおかしな話になっちゃうので、まあ、その実体験っていうのはそれぞれしか経験できないんですから、僕は僕の体を通してしか経験できないし、 それぞれで経験されたことを伝え、やっぱりそれぞれ経験が違うんで
伝えるんだけども、その伝えることが僕は真実っていうのを伝えて、それを相手がどう感じて帰ってきた時に初めて、僕そんな気するんですよ、
はいはいはい、
ただ私こう思いますっていうだけだとただの、まあ、エモって変ですけど、それが相手に影響を与えて、相手が例えば自分の影響で変わった時に、あ、自分ってこうだったんだみたいな、
じゃあそれを
結構そういうことって僕もなんか自分がこうですって言ったことって意外と影響を持たなくて、ね、例えば僕なんかね、チベット社会10年いてずっとこういう本とかね、持ち歩くときって必ずビニール袋に入れるもう習慣ついちゃったんですよ。例えば絶対こんな地面に置かないし、
はい、
そのすごく文字を大切にする文化なんです。
あ、はい、
で、そういうのをずっと僕知らず知らずのうちに本をしっかり丁寧に扱っているうちに僕の まあ、一緒にこの間まで僕早稲田の大学に行ってたんですけども、学生が、はい、ある時私も小川さんを見習うことにしましたって、うん、はって感じで、うん、私も本は丁寧にもっと持ち歩いてビニールに包んで持ち歩くようにしましたって、一瞬何のことか分かんなかったんです。ただ僕が何気にやってるそういう行為が彼女が見習って、はい、あ、自分は本を大切にするって知らなかったけど、あ、俺知ってたんだみたいな感じの、なんか知識ってあんまり自分が知ったことをこうだっていうのも、それによって相手が、はい、社会がどう変わったか、変わったかって言うんだけど、それを自分が自覚して、はい、あ、自分でこんなことしてたんだみたいな、でもなんかそういうもんかなって気がするんですよね。自分はここは素直に変えることが一番、
うん、
今正しい選択じゃないだろうかっていうぐらいの、はい、
うん。